それではメッセージの方に移りさせていただきます。まず聖書朗読、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所ですけれども、イザヤ書35章の1節から10節、イザヤ書35章の1節から10節、第3版ですと1179ページ、新改訳2017ですと1222ページにございます。聖書朗読を姉妹にお願いし、その後説教、荒野に水が湧き出ると題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
イザヤ書35章1節から10節をお読みします。荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ歓喜して歌う。これにレバノンの栄光とカルメンやシャロンの遺構を授けられるので、彼らは主の栄光、私たちの神の遺構を見る。弱った手を強め、よろめく足をしっかりさせよ。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神が、復讐が、神の報いがやってくる。神は来て、あなた方を救われる。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時、苗えた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒れ野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルが触れ伏したねぐらは、葦やパピルスの茂みとなる。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これはその道を行く者たちのもの。そこを愚かな者がさまようことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってくることはなく、そこには何も見つからない。あがなわれた者たちだけがそこを歩む。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去る。以上です。
では御言葉を前にお祈りを捧げます。天皇と様、11月に入りました。寒さも加わってきますけれども、私たちの健康をここまで支えてくださった主よ、時折風邪やコロナやさまざまな病にも襲われることがありますけれども、その中でも真っ逆さまに倒れることなく、大事に至ることなく今日まで守られてきたことを感謝いたします。これからもどんなことが待ち受けるかは私たちには分かりませんけれども、すべてをご存知の主がこれからも私たちと共にいてくださり、私たちの生涯が神様の恵みを明かしし、神様の栄光を表すものとなっていくように、確かな杖としてこの御言葉を光として与えてくださることを感謝いたします。語る者聞く者、あなたが一つにしてくださり、共に御心を悟ることができますように、またこれを実行することができるように、さらに信仰を引き上げてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。兄弟の豪快な証を感謝いたします。試しに信じてみるということも私たちも時々進めることがありますけれども、その具体的な証を知っていただいて、これからも導かれる方がおられたら進めてみようかなとも思いましたけれども、信仰生活は確かにイエス様と出会い信じた時の新鮮なショックのような、あるいは感動を持って 進んでいくことは当然ですけれども、私たちの感情や思いは揺らぎ、また薄れていくことが避けられないので、私たちの救いの確信はこの聖書の御言葉に基づいて立て上げられていくという性質を持っていますので、これからも聖書を読み、大事な御言葉を蓄えてしっかりと刻んで進んでいきたいと思います。信仰者は地上ではシオンという都を目指す旅路であるということができます。信仰者は旅人であり寄留者であると、ヘブル人への手紙の13節に記してあります。私たちは地上では旅人であり寄留者である。聖書は私たちが住んでいるこの世界に流れている精神、考え方、価値観をこの世という言葉で表現していますね。まあ、コスモスという言葉でこの世界という言葉を表現することはありますが、その中に満ち満ちている私たちをいざない滅びへと引き込もうとする精神、価値観で、この流れに流されてかつて私たちも生きていたわけです。しかしイエス様は信じて、この世ではない神の国の考え方、価値観に私たちは染まりながらと言いましょうか、それに心を開きながら、それを受け入れながら、この世に逆らって生きているわけですが、時に一人ではそれが難しい場合があります。職場でたった一人のクリスチャン、地域でたった一人のクリスチャンという非常にマイナーな存在で、私たちはマイナーカードではなくてマイナーな存在で、この埋没しかねないということも起こりますが、そういう意味で教会の中で教会に集い、礼拝を捧げ、兄弟姉妹と共に祈り合うということは、そういった時に私たちの酒どころ、私たちの背中を押して流されないように、しっかりと信仰に立てるようにという励ましをお互いに掛け合うという存在でありたいと思うんですね。この地上は便利で豊かに見える現代の様相ですけれども、その中で信仰者は植え替わることがあります。そしてそんな私たちを神様は見捨てることなく、私たちを訪れて、そして救ってくださるという希望をイザヤはこの35章で語っています。イザヤ書は66章まである詩編の次に長い箇所ですが、希望の書と呼ばれています。預言者が語るのは、いつもイスラエルが罪を犯して神様に反抗して逆らって背を向けて周りの国々の偶像を受け入れて、それに頭を下げて仕えている姿、あの信仰者イスラエルが見るも無残な体たらくを表して神様に裁かれている、その繰り返し繰り返しが旧約聖書と言ってもいいわけですが、いい加減読むの嫌になってくるぐらいイスラエルの堕落ぶりっていうものが目を覆うばかりですね。しかし実はそれは私たち信仰者の姿でもあるかもしれません。ですから神様の前に出ないと、そういう姿さえわからなくなってしまうという見えない状態を囲ってしまうことがあります。ですから御言葉の光に照らされて、今自分は自分の生き方、この歩みはこのままでいいのだろうかとはっと気づかされて、悔い改めて、そして前に向かって進む主に信頼しつつ歩むということが、信仰生活をこう前に進めていく動機になっていくわけですね。今読んでいただいたこの35章に出てくるアラノとかですね、あるいはサフランというものを画像で少しだけご紹介しますが、出していただけますか。これはユダのアラノです。 こういうところをかつてダビデはサウルに追われて逃げていたんですね。次お願いします。これは中村哲医師が、まあ、タリバンによって暗殺されたアフガニスタンで、乾いた大地を表していますが、 NHK がまあ紹介した部分ですけれども、それが運河を引いて水を注いだことによって、次の画像がこういうふうになりました。荒野がこういう場所になる。そして次はサフランが咲く。これはまあ中東の花で、日本でいうとクロッカスにあたりますが、中東で育つサフランは食用にもなり、この中にある赤いものがですね、最高の香辛料と言われています。そして最後の画像が、まあ、王子という大きい道という言葉で出てきましたが、天国へ続く道の、まあ、イメージとして出しました。はい、ありがとうございます。第一に信仰の旅路を見ていきますが、私たちは目の前の現実、あるいは自分の周りの状況というものに囲まれると、それが全てかのように、埋没してしまって、そして、まあ、第三者的なというか客観的な見方がなかなかできないということを経験することがあります。自分の考えていることが全てかのように、でそれはもう狭い場所なので窮屈になって、だんだんだんだんもう自分の心が苦しくなっていく特徴というものをお互いに経験するわけですね。そういう時に後ろを向きやすいのが人間の常です。しかしイエス様は、手を隙につけてから後ろを振り向く者は神の国にふさわしくないと釘を刺されました。信仰を持つ前にこんな苦しいことはなかった、自由だった、やっぱり信仰っていうのは真面目腐って、何もいいことがないというふうに考える人はたくさん出てくるわけです、残念ながら。しかしそういう時に後ろではなくて歴史を振り返ることをお勧めします。信仰者の歴史、個人個人の歴史もありますが、何よりも私たちの先を進んでいた、何千年も前から歩みを続けていたイスラエルの歴史を学ぶことによって、私たちはその狭さから脱却することができます。そしてイスラエルも繰り返し繰り返し罪を犯し、神様から繰り返し繰り返し懲らしみを受けて裁きを受けて国を失った民族ですね。そして今もイランをはじめその傀儡のハマスやヒズボラからイスラエルをこの地上から抹殺しなければ、私たちは満足しないという、これが彼らの大義なんです。イスラエルを滅ぼすことが彼らの戦争の大義なんです。そのことを知らなければ、一般のニュースで流されるガザで4万人以上の人が死んだということだけに捉えられて、イスラエルはひどい、確かに聖書を私たちにもたらした民族だけれども、いかにもこれはひどいという人道的な見地から捉えてしまうことが避けられないわけですね。で、時々、まあ、イスラエルのことを紹介しますが、私自身も、まあ、とても、心痛めながらガザの状況を見てはいますけれども、その意味することが何なのかということを、チェックしながら客観的に見ながらも、こういう資料はぜひ紹介したいという願いがあって、今朝も、紹介するわけですが、ここに持っている資料のタイトルは、憎しみがガザのすべてを破壊したというものです。ガザに渦巻いていたものはイスラエルに対する憎しみだったんですね。まあ、詳しいことは申し上げられませんが、で歴史的な恨みを、あの 地に住んでいるパレスチナの人々はイスラエルに対して持ち、それを子子孫孫に伝えていくということを繰り返してきたわけです。そして彼らの活動資金を支えたのが国連のアンルワという支援団体ですね。しかしその中の職員が多くがハマス、ガザの市民でしたけれども、その中にハマスの戦闘員が大勢入っていて、あの10月7日のイスラエルを襲撃した兵士たちとなって襲っていたということが実態として報告されてきているわけです。恨みを持ち続けて死んで恨みを晴らすことに栄誉を持たせる自爆テロをした人たちはイスラエル人を何人殺したということによって、あのパレスチナの中で栄誉を受けるわけです。そしてその自爆した犯人の家族に対してはパレスチナ自治政府から多額の報奨金が与えられるわけですね。まあそういうことはそんなに知らなくていいことですけれども、しかしそういう憎しみ恨みが実はガザの人々を破壊してきたということを指摘する人がいるわけです。人々をそこへ追い込んだのはハマスであると指摘しています。で、そういうことと真逆のことをユダヤ人たちは自分たちの国が滅ぼされた経験を通して身につけてきました。ユダヤ人たちは長年の迫害と流浪の恨みを忘れはしないが、怒りに変えることはなかった。ユダヤ人たちはどんなに不条理であったとしても、ユダヤ人というだけでヨーロッパ社会ではたくさんの人が迫害され殺されたんですね。そして最後は600万人のユダヤ人がガス室に送られて殺されたということを、まあ何度も聞いていることで今更繰り返す必要はないわけですが、どんなに不条理であったとしても彼らは今あるここからスタートして未来を築いていったのである。ホロコーストの経験者は嫌いでもいいが恨んではならない、それは自分を滅ぼすことになるからと孫たちに教えていた。だからガザの人々が恨みと憎しみを受け継いできたのとは真逆に、ユダの人々はイスラエルの人々は子供たちに恨んではならないということを教え続けてきたということを、まあ、この資料は語っているわけです。まあ、そこまでにいたしますが、歴史を振り返る中から私たちが学べることは、憎しみは何の良いことも生まない、許し、そして神様に委ねる、それは私たち一人一人のクリスチャンの信仰生活にも当てはまることです。でここに出てくるアラノという場所がありますが、歴史を振り返るとイスラエルの人々はあのエジプトで奴隷となっていたところからモーセによって救い出されて40年間アラノを旅した、その40年のアラノの生活ということを必ず思い起こすわけですね。そして出エジプトということを何千年もの間杉越の祭りという祭りの時に食事を通して、その一つ一つの食物に意味があって、子どもたちはそれを父親が歴史を語るのを聞きながら、自分たちの民族はかつて奴隷だった、しかしそこから神様の助けがあって救い出された、そして40年間アラノを旅をしたということを実物教育として学ぶわけです。そこに御言葉がたくさん語られて、彼らはそれを聞いて暗記して、あるいは家に入るときもメズサという御言葉を書いた紙が入った箱がそこに取り付けてあって、まあそれを開けて読むという、まあそれ以上言いませんけれども、そのアラノの旅を続け約束の地に入った民でした。 途中水も食物もないために当然人間ですから不平不満が出るのは理解できます。私たちもそんなところを炎天下50度の砂漠荒野を歩いたら一日も持たないかもしれません。そんな時にイスラエルの人たちは神様にまたモーセに対して不平不満を吐きました。でその時に神様は岩から水を出しまたうずらを飛ばして肉を提供しました。そして天からマナを降らせて40年間彼らはそのマナを食べながら生き続けることができました。ある時はイスラエルを滅ぼそうとする敵が襲ってきましたがそういう戦いも避けられない荒野の旅でしたけれどもその苦難の中から神様を呼び求めた時に神様は救いを与えられたということであります。ですから、まあ、1節2節は、最終的な現実ということで、紹介されている荒野砂漠荒れ地という場所が出てきますしそこにサフランのような花を咲かせるとありますが、3節を読むと3節からの段落では、最後の方で、神は来てあなた方を救われる救われたんですね。ですからそれから1000年後2000後のイスラエルの民をも救ってくださるということが前提として紹介されているわけです。苦難の中でイスラエルの人たちは神様を呼び求めました。苦難の中からでも神様を呼び求めないほど心が固くなになるという性質を持っている私たちは本当に大変なんです。神様を呼び求めるということを繰り返し繰り返し日々の信仰生活の中で主よとか神様助けてください守ってください、これをまあ自然に本能的にやっているかもしれませんがどうぞ続けてください。いざという時にはそういうことができると思い過ごしですが病気になってベッドにずっと伏せていると祈ることさえも難しくなるというのが現実だと思います。祈る切り子さえなくなってくる。だから毎日のデボーションや兄弟姉妹が共に祈るということを通して祈るということが体の一部になるというところまで私たちは進んでいく必要があるわけです。さて、あっという間に20分が経ってしまいましたが、まあ、コロナ禍がようやくまあ落ち着いていますがまだまだ収束はしていないですね。まあ、風邪なのかコロナなのか微妙なところがあってなかなか、微妙この難しい判断を迫られることがあるかもしれませんが、まあ3年4年の間この世界はコロナウイルスのためにある意味死の世界に飛び込んだと言ってもいいかもしれません。特に基礎疾患を持っている方々にとっては非常な恐怖だったと思います。まあ、その中でイタリアの病院で起きたことを紹介したことがありましたがもう今日は時間の制約の中で触れませんがしかしそういう中でも命を見出した人々が言いました。でそれはまさにイエス様が語られた死から命への転換ということを多くの出来事を通して聞く機会がありました。で今日は御言葉だけご紹介しますが出していただくとヨハネの福音書の5章24節でイエス様をこのように語られています。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。死から 命に移っている。相田兄弟もまあきっかけがあってですね、友人のこと、がんのこと、またご自分も自分の力ではどうにもできないようなまあ問題というものがあった。でもそのことを通してイエス様を信じることになって、そして死から命に移ったということを、お互いに違ったシチュエーションで、出会いや出来事で死から命に移されて、今その命を生きているわけですね。永遠の命を私たちはいただきました。その永遠の命を使いながら生きているわけです。3年前に作られた、まあ、札幌の教会の若手の牧師で長澤孝文という先生がおられますけれども、たくさんの賛美歌を作詞作曲されている方です。で、日本だけではなくて世界でも歌われている。その、賛美歌の中に死から命へという賛美がありました。ここに出ていると思いますが、高く掲げよ救いの皆を、何にも勝る皆を、喜び歌え力の限り感謝の賛美をもって、滅びるはずのこの魂、ただ主の恵みのゆえに生かされた。死から命へ移された私たちの賛美は永遠に続く。勝利を叫ぼう、すべての呪いは打ち破られた。イエスの十字架により。まだ私もメロディーを覚えていないので、歌詞だけ紹介いたしましたが、私たちはすべてここにいらっしゃる皆さんは死から命に移された人々、魂です。ですから現実がいろいろ辛く重荷もあり問題だらけかもしれませんが、少なくとも死から命に移されたということだけはしっかりと覚えて、そこをステップにして前に進むということをぜひ続けていただきたいと思います。私自身も落ち込んだり、もうこれ以上できないというところを時々通りますけれども、しかし不思議に内側から聞こえてくる御声、暗唱した御言葉もそうですが、天の父なる神様の、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶとイエス様にヨルダン川で語られたその御声が響いてくるわけですね。で、魂の中に神様から与えられた御声っていうものが御言葉とともにいざという時に聞こえてくるということが救いになります。第一ポイントで終わりになりそうですが、第3ポイントに行きましょう。私たちは今信仰の旅を続けていますが、その目指すところはどこか、漠然と天国といってもつかみどころがないと思いますね。で、ここには10節に、主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去る。まさに黙示録が描いている世界をここでは先取りして、イザヤは私たちに示しているということができます。信仰は先取りする力があるんですね。皆さんの信仰は、私は死んでも天国に行くという先取りの信仰でしょうか。天国に行くかどうかわからないという、そういう信仰ではないと思います。新しく生まれ変わっているならば、誰でもこの信仰を持っているということができます。あなたは救われていますか？あなたは生まれ変わっていますか？と入院したその病院で、ベッドに横たわりながら、パジェット・ウィリクスという私が学んだ神学校の早々期のイギリス人の宣教師は、常に自分を看護してくれる看護師さんたちにその質問していました。あなたは生まれ変わっていますか？ Are you born again? 皆さんがそう聞かれたときに、はい、私はイエス様を信じて新しく生まれ変わりましたとぜひ答えていただきたいと思います。その根拠は何か、そう思っているとかいうのはこれは通じません。ですから聖書がそう書いてあるから私は生まれ変わっています、救われていますと大胆に答えられるように備えていてください。あなた方のうちにある希望について説明を求める人たちにはいつでも誰にでも答えられるように備えていなさいと聖書は勧めているからですね。備えていないとあれと何だったっけなってうろたえてしまっては、せっかくの証しの機会、伝道のチャンスが消えてしまうことになりかねませんので、備えあれば憂いなしということになりますので、ぜひ自分はイエス様を信じて罪が許されて生まれ変わっている、これを確信を持ってこれからも歩んでいただきたいと思います。結論になりますが、日々の生活が荒野のように乾いているならば、人間関係でもギスギスして愛に飢え渇いているなら、私たちは命の水が必要だというサインなんですね。我慢していてはいけないわけです。乾くままにほっといたら乾ききってもう倒れてしまうしかないわけです。それほど現代社会は生きることが大変な時代になってきています。便利であるようで、スマホを使えばいろんなものが分かってくる、楽しいゲームもできる、でもそれだけでは人間の魂は満たされないのは当然です。そんな時に命の水を与えてくださる方を求める必要があります。最後に御言葉を読んでおりますが、ヨハネの福音書7章37節38節有名な御言葉です。これもぜひ心に蓄えてください。イエス様が約束されたことです。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生きる水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。ということはイエス様が約束されたのは、イエス様を信じる者が受ける御霊のことを言われたのであるということですから、信じた人は御霊を受けているわけです。私たちは一人残らずイエス様を信じたら御霊を受けているんですね。御霊を持っているんです。でも破れの器ですから抜けていく、まあ御霊が抜けていくっていうのはちょっと表現的にふさわしくないかもしれませんが、私たちの魂がいるのかいないのか分からなくなっていくという意味ですね。ですから繰り返し私たちは御言葉に書いて、神様の約束が何だったかということを確認して、ああよかったと安心することができるわけです。そして聖霊様も私たちから決して勝手に離れ去る方ではないんですね。いつも私たちと一緒にイエス様が歩みたいと願っておられる、その約束の御霊をいただいているということをぜひ感謝して受け止めながら、いざという時に神様を求めながら、命の水乾いている、神様私は乾いています、私の中に水を注いでください、御霊を注いでください、そういう切なる祈りが出てくるならば私たちは大丈夫です。平安のうちに歩みを進めていくことができます。ということで、荒野から、イザヤが語った御言葉を学びました。荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ歓喜して歌う、このような信仰の歩みをさせていただきましょう。お祈りいたします。天皇と様、私たちの魂は時に乾き、カラカラに乾ききって そして前に進めなくなることがありますけれども、かつてイスラエルがそうだったように、その中で神様を求めたときに神様は来てくださり、訪れてくださり、救いを与えてくださいました。そしてその魂に御霊を注いでくださいました。この時代もまた私たちは同じように神を求め、命の水である御霊に満たされて歩むことができることを感謝いたします。単純なこの真理に私たちは従って生きることができますように。人間的な思いにとらわれて、周りの目を気にして、祈るべき時にごまかしたりすることがないように、人に聞かれても祈れるように、子供のように単純に神を求めるものとしてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。